ジオ。
世界中の80億人の皆さん、こんばんは。ボンソワー、アユイミリアルドジョンドンルモンド。地球ラジオ日曜担当 MC レ・ロマネスク、トビーです。
アナウンサーの中村恵子です。日本は今2月23日日曜日午後6時5分、はい、海外にも同時生放送でお伝えしています。
はい、
さあ5時台前半はオランダの幻のスケートマラソン大会について福成さんに教えていただきましたけれども、ね、はい、お便りいただいています。はい、鳥取県にお住まいのスケート夢中さん、うん、スケートマラソン大会エルフステーデントホトですね。これ大会名ですかね。でこれエルフステーデントトフトとも言われているそうです。はい、スケートが大好きでピートのスケートレースという絵本も持っています。うん、地球ラジオでオランダのスケートマラソン大会が紹介されて嬉しいっていうお便りですとか、はい、あと X の投稿もいただいています。はい、アロハさん、この前オランダで11の町を巡る200キロスケート大会が開催されるかと騒がれたのが2012年の冬。うんうん、その冬オランダをさまよっていたのはこの私です。アムスなんか汗マークなんですけど、多分アムステルダムが寒かったですっていうマークだと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、汗って言っても暑さから来る、
そうですね、暑さじゃなくて震えてる、はい、はい、結構皆さんなんかご存知の方も多いんですね。
そうなんですね。まあ、その115年もやっていた
です、ね、
伝統歴史が
ありますもん ね、はい、いかがでした。
いやだから、うん、スピードスケートの靴を履いてみんな一般の方も参加するわけですよね。うん、その人たちがどれくらいの速度で行くのかということを気になって
気になりますね。ま
あ、知ってるのはやっぱりオリンピックの選手のタイムは発表されてますけど、はい、一般の方がどれくらいの速度で行くのかなっていうのが、
200キロとなるとしかも ね
持久走よりも長いじゃないですか。
うーん、
200キロってすごいですよね。
スケート
だから走ったら無理ですよね。
ああそうですよね。
そうですよね。
スケートだからどうなんですかね。まあ、今もしかしたら私たち何のことを話しているんだろうって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね。そんなね、ご時代にね、興味深い話題満載の報復 Z な番組をねお送りしたんですけれどもそのご時代の放送聞き逃してしまった残念という方に朗報です。はい、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後日本時間午後8時から1週間、いつどで、いや間違えた
いつでも
いつどでも間違えたいつでも何度でもお好きな時間に聞けます。ぜひご利用ください。
さあ6時台はこのコーナーからです。世界中に暮らす人と電話をつなぎ現地の様子を伝えてもらう地球メイトパート2です。
はい、
先月25日と26日にフランスブルゴーニュ地方にある村で開かれたワイン祭りの話題です。
ブルゴーニュ地方といえば、まあ、フランスの中でいうと中央から少し南に行ったあたりですかね。うん、はい、どんなお祭りなのか。あ、ワインの第一産地ですね。
一大産地
です。うん、もう本当に、うん、牧場のワインがいただけるのはもちろんだそうですが、どんなお祭りなのか詳しく聞いていきましょう。
はい、
フランスリヨンに暮らして2年半、ライターでイタリアにお住まいの時に取得したイタリアソムリエ協会公認ソムリエでもあらっしゃられるある、日月真也さんにお話を伺います。うん、日本との時差はマイナス8時間、現地は午前10時9分頃ですかね。
はい、
日月さん、ボンジュール。
ボンジュー。フランスの日月です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですけれども、先月25日と26日に開かれたワイン祭りについて教えてください。
はい。サン・ヴァンサン・トーナントという名前のお祭りです。うん、
はい、
まあ、ブルゴーニュはフランスを代表する高級ワイン産地なんですけれども、うん、そのブルゴーニュの歴史的なワインのお祭りになります。
はい、
1回目は1938年に開催されまして、うん、今年で81回目になります。
うんうん、
毎年毎年このブルゴーニュの中で開催される場所が変わりまして、はい、今年はラドワセリニー村という村で開かれました。
そのラドワセリニー村、どんなところなんですか？
はい、ブルゴーニュ地方には、まあ、世界中で有名なワインを作っている村がだいたい40ほどあります。ラドワセリニー村もその一つなんですね。
はい、
で、まあ日本の方に分かりやすいところで言うと、まあ、大人気ボジョレ・ヌーボーの少し北の方に位置しまして、面積は25平方キロメートルほど、人口は1800人の農村です。
1800人って言ったらそんなに大きくない。
そうですね、ただブルゴーニュの村の中にはもう100人200人300人の村人という村もあるので、それに比べたら少し大きいかというところです。
そうかそうか、ブルゴーニュの中では大きい方なんです ね、
はい。そしてそのブルゴーニュにコルトンの丘というとても有名な、最高級の品質のブドウ畑がひしめいている丘があるんですが、そのふもとに広がっている村です。
そのラドワセリニー村の写真を X に掲載しています。はい、祭りではその村で美味しいワインがいただけるわけですよね。
もちろん。
トゥルナントっていうことは巡りっていうことですもんね。
はい、そうですね、
フランス語でね。だからワインのお味はいかがでしたでしょうか？
はい、ですので今回はそのラドワセリニー村で作っているワインをいただいたんですが、とっても美味しかったです。で、まあそのこういうふうにですね、ブルゴーニュのワインをいく種類か続けて試飲して回ることができる機会っていうのはやっぱり貴重になります。
で、
今回試飲できたのが2018年から2023年の赤ワインが6種類、そのうち1種類は一級畑、もう1種類は先ほど申しました最高級のコルトンの丘の特級畑で作られました、ブドウだけで作られたワインになります。
いやなんか聞いてるだけで美味しそう、
ね、特級畑、
ね、で白ワインの方は2022年と2023年の4種類が試飲できまして、そのうちの一つがやはり一級畑のブドウで作られたものでした。で、まあ、これだけでも贅沢なんですけれども、まあ、ワインを試飲するだけということなら日本でもデパ地下でもそういうイベントもあるでしょうし、
そうですね、試飲するだけならね、
そうですね、やっぱりそのお祭りの醍醐味というのは生産地 で、開催されるので、生産者の方と、まあ、触れ合うこともできますし、そこには実際にワインの畑が広がっていますので、まあそこでいただくワインはちょっとやっぱり一味違うかなと思います。
あ、そうですよね、現地でいただくワインってもう格別でしょうね。
そうですね
あの、でそのワインと屋台の盛り上がり具合の写真も X に掲載しています。でそのワインなんですけれども、試飲はし放題なんですか？
これは事前に予約するか、当日にチケットを買うシステムになっています。はい、事前予約の場合はだいたい3200円ぐらい、で当日チケットの場合はだいたい4000円ぐらいになりました。でチケットがこう一つずり冊子みたいな形になっていて、一つずりで買い求めるんですが、そうしますと10個のワイナリーが提供している10種類のワインの中から8種類のワインを選んで試飲できるようになっていました。でチケットを買うとワイングラスも一緒についてきまして、これ持って帰っていいんですね。
いい、
はい、ですのでグラスの方にサンヴァンサントゥナント2025年ラドワの文字と、この三番さんという、まあ後でご説明しましょうか、成人なんですけど、そのまあロゴとかイラストとかが刻まれていて、自分が行ったいい記念になります。
そうですね、
はい。で、 今回はこのお祭りのチケットは結局2日間で2万4000冊売れたそうです
。すごい。
やっぱりそのブルゴーニュの人だけではなくて、フランス各地からとか、まあ、世界各地からこのワインを飲みにやってくる方がおられるということですね。
そうなんですね、まあ、ワインをいろいろ飲めるということなんですけれども、うん、食べ物なんかワインのつまみみたいなものもあるんですか？
うん、もちろんたくさんあります、うん、屋台がたくさん出ていますし、うん、まあ、その中でも特にブルゴーニュで活躍する10人のシェフが屋台村を作っていたりなんかもしました。
あ、いいな、もうそれも美味しそう、う
ん、でですね、まあ、その屋台の中では例えばですね、ブルゴーニュ名物といえばエスカルゴ有名なんですけれども、うん、はい、やっぱりそういう屋台がたくさんあります。サザエのつぼ焼きみたいな感じで、うん、カタツムリが殻付きで出てきて、そこに
つぼ焼き見て、まあ確かにそうですね
エシャロット、こちらのまあネギみたいな感じ、青ネギ、うんうん、とかパセリとかニンニクなんかをみじん切りにしてバターにのせた緑色のソースでいただきます。
あれが美味しいんですよねもう何にでも合うからあれ
あ、そうですね、うん、あるいはブフブルギニオンという、まあ、これもブルゴーニュの料理なんですけれども、うん、ブフはビーフ、牛肉のことで、ブルギニオンはブルゴーニュ風という意味で、うん、まあ、牛肉の赤ワイン煮込みのような感じの料理になります。
うん、このブフブルギニオンは以前地球ラジオでもね、作り方ご紹介したことがありましたけれども、そうそう、うん、本場の赤ワイン煮込み美味しいでしょうね。
いや、美味しいでしょう。それはもうね、そのワインもあれなんですかね、
そうそう、
ワインもやっぱりそうでしょ、うん、
そこの、そうなんですよ、ブルゴーニュのを使っているので美味しいですね。
もうそれは美味しいですよ
で、他には、私も大好きなんですけど、ウフアムレットという食べ物がありまして、うん、これは、まあ、これももちろんブルゴーニュの郷土料理なんですけど、うん、玉ねぎとかベーコンと一緒にやっぱり赤ワインソースで、赤ワインで煮込んだソースを、うん、ポーチドエッグですね、ポーチドエッグ、トロトロの半熟卵にかけていただくような、そういう食べ物の屋台もたくさん出ていました。
へえ、
またなんかその日月さんの説明表現、うん、トロトロの卵美味しそう
美味しそうに、そうそうそう、ね、
トロトロです。
トロトロ。
美味しそう。
ですね。で、じゃあワインの試飲と料理以外にも他にも楽しみってあるんですか？
うん、そうですね、このお祭りのタイトルにもなっています三番山、これが三番山という聖人の彫像ですね。それのパレードがあります。要するにこの参加している、この祭りに参加している40ほどの村がそれぞれにこの三番山の頂上を持っていまして、うん、そのパレードをするところからお祭りが始まります、うん、ですので、初日の25日の朝7時半にこのパレードからお祭りは始まりました、うん、7時半と、冬の7時半といいますのは日本と違ってこちらではまだ暗いんですね。だからこう暗闇の中からこうパレードの方が歩いてくる音が聞こえて始まるというような感じでした。はい、で、まあ、この今回開催地のラドワセリニー村の皆さんを先頭にされて、うん、もう日本でもおなじみのシャブリですとか、うんうん、サンベルタンですとか、あるいはでもお高いワインで有名なロマネコンティで知られるボーヌロマネ村の皆さん、まあ、皆さんよく知った名前の村の方々が、
そうですね、全部あれ村の名前ですもんね。
はい、うん、そのそれぞれの三番山像をおみこしのように担いでやってこられます。まあ、おみこしといってもこの日本人が想像するおみこしよりははるかに小さくって、まあ、大人の腕一本からせいぜい上半身ぐらいまでの大きさの彫像を2人1組で担いでこられていました。
うーん、
で丹波山の像も、まあ、バージョンがいろいろありまして、うん、この、まあ、殉教をした聖人になります、まあ、聖人は殉教しているものですから、そうですね、その殉教した象徴としての、うん、シュロの枝なんかを手に抱えて手に持っているもの、あるいは聖典を手に持っているもの、あるいはブドウですね、ブドウの房なんかを持っている、そういうさまざまな彫像でパレード入ってこられました。
その三番三像、三番三、そうか、三番三、あ、英語読みでね、ヴィンセントですよね、それを番さんというのはフランス語読みすると番さんですけど、三番三像とおみこしパレードの写真を X に掲載していますのでご覧ください。パレードはいつまで続くんですか？
はい、これが長かったんですよ。7時半から始めて、うん、でまずコルトンの丘ですね、やっぱりコルトンの丘に行ってブドウ畑を巡って、うん、その後街中に戻ってきて、うん、街中には戦没者慰霊碑がございました。うん、第一次大戦二次大戦で亡くなった村の方々、うん、まあその方々を慰める日の前で献花式などを挟みながら、うん、ずっとですね10時過ぎぐらいまで村の中を練り歩いていました。
結構長い、はい、
長かったです、ね、で、まあ、ずっとまあ、パレードの後ろからついていったんですが、うん、で最後に教会が見えてきまして、うん、でまあ、教会の鐘が鳴り響きますと皆さんその三番さんの彫像と一緒に教会の中に入っていかれまして、ミサが始まりました、
はい、
うん、でその後はいよいよお待ちかねの村中のワイナリーが開放されまして、うん、試飲天国となると、そういう運びでした
試飲天国、はい、
そうなんですね。でまあ試飲天国なんですけど、まあ、ブルゴーニュワインのファンの方であればやっぱり自分の好きな村というのがあるのではないかと思います。ですのでこうパレード中の楽しみ方としましてはですね、やっぱりこう自分のこう好きな村がやってくる、その旗と一緒にやってきますので、その旗になんとか村と書いてあるその自分の好きな村を見つけた時ちょっとときめくんですよ、やっぱり。あ、来たと思って。あ、
推しがいるかな、みんな推しの村があるわけですね。
そうなんです、推しの村が来た時にね、うん、とそしてその推しの村の三番三像はどんなんだろうと、うん、そういうのを探してみる喜びがちょっとこう美術館か博物館に来たような、そういう楽しみ方もできると思います。
さすがソムリエならではのなんか意見ですよね、うん、
あ、美術館か博物館に
そこまでは。
でそもそもなんですけれども、この三番サントゥルナントどんな由来があるんですか？うん、
そうですね、はい、そもそも三番さんはですね、ブドウ農家さんとか、まあ、従いましてワインを作っておられる方たちの守護聖人になります。
うん、
4世紀の初め頃ですね、その頃ローマ帝国の方ではキリスト教徒を迫害していましたので、うん、まあ、そのために殉教した聖人ということになります。うんうん、で、どうして三番さんがこのワイン醸造者の方の守護聖人になったのか、うん、諸説あるんですけれども、はい、まあ、フランスにおきましては、うん、先ほどトビーさんもおっしゃいました、ワンが、うん、ワインという意味で、サンは聖人でもありますし、ここ、地という意味もありまして、要するにワインの地という名前の聖人になりますので、だからじゃないのという説得力がある説があります。
そうかもしれないですね。キリスト教の中、カトリックとかではワイン、赤ワインが、まあ、血の象徴でもあるわけですもんね。
そうですよね、はい、うん、ワインはキリストの血ですからね。
そうですよね、
はい、
本当だ。
で、まあ、このなぜ1月下旬に開かれてるかというのも、まあ、ここに関わってきまして、うん、カトリック歴では、うん、その三番さんが殉教した日というのが1月22日になりますので、うん、それが聖番さんの日と 定められています、うんうん、ですので、まあ、このお祭りはワインを作ってらっしゃる方たちが聖晩餐を忍んで開かれるお祭りになりますので、うん、この1月22日から一番近い週末ということで1月下旬の週末に毎年開催されています。
なるほどね。だから もともとずっと歴史的に晩餐の日をまあお祝う忍んでこう、うん、その日にみんなが集まってたということなんですかね。
そうですね。
じゃあブルゴーニュの人たちにとってサンバンサントゥルナンっていうのサンバンサントゥルナンとはすごく大事な儀式っていうことなんですよね。
そうですね、やっぱりもう知らない人はいないという感じになりますね、ま
あ、そのブルゴーニュの人たちはどういう印象を持っているんですかね。
このキーワードは誇りだというふうに感じました、うん、まあ、このお祭りはそういうことでブルゴーニュ人の誇りと言えると、そのなぜそういうふうに感じたかと言いますと、うん、そのパレードの列からですね、もうだいぶ皆さん早いうちからこうワインボトルを抱えてでマイグラスで飲みながら行進してらっしゃるわけです。
そうね、暗いうちからなかなか飲まないですよね朝7時台から、
うん、そうそう。で、まあ、そういう方々の、まあ、あるマダムたちがですね、そのパレードですの、うん、まあ、もうちょっとだいぶご機嫌になられてこうワインボトルを振り上げながらラーブルギニオンという、ブルゴーニュ人という意味になりますけど、うん、まあ、その歌なんですね。ブルゴーニュを賛歌する歌をそのパレード中に口ずさんでおられまして、うん、この歌がお祭りを象徴する音だと思いました、録音しましたのでお聞きください。
こちらね、私は誇りに思うというサビの部分を何度もリフレインしていたということなんですけれども、
ブルゴーニュ人であることを誇りに思うってね、
誇りに思うということですね、うん、いや、日月さん、とってもねワイン祭りの魅力が伝わってきました。日月さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地球名とフランスにお住まいの日月真矢さんに伝えていただきました。6時台後半はいただき地球レシピ、その前に1曲、ティム・ハーデントリオの演奏でワインレッドの心、ところによって交通情報です。
いただき地球レシピ。
ご家庭でも簡単に世界の料理を再現できるレシピをお伝えするいただき地球レシピです。
先ほどの地球メイトでフランスブルゴーニュのワインの話題をお伝えしました、はい、ということで今回はフランスでこの時期に食べられることの多いスイーツベニエをご紹介します、
はい、この時期に食べられるフランスのスイーツベニエ何ですか
フランスでは2月にマルディグラという日があって、はい、その日に揚げ菓子を食べる習慣があります、マルディというのは火曜日、はい、でグラというのは油というのは月変の油脂肪の脂ですね
月変にうまいという字ですね
そうですうまいという字、はい、そうそうそうそうですね、はい、で油の火曜日という意味なんですね。でこのお菓子を食べると春が近づいていると実感するんです。
どうしてこの時期に揚げ菓子を食べるようになったんですか。
そこなんです。なぜだと思います、
う
ん、
え、
それはこの後の録音を聞けばわかります、はい、地球ラジオの料理ナビゲーター世界の郷土料理研究家青木由里子さんに教えていただきながら私が作りました
強調しますね
番組ホームページにすでにレシピが上がっています。レシピという欄をクリックしてベニエを選んでください。それではお聞きください。地球ラジオの料理ナビゲーター青木由里子さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はフランスの揚げ菓子ベニエをご紹介いただきます。では早速作り方をお願いします。
はい、まず、中力粉と砂糖、ドライイースト、塩をボウルに入れて均等に混ぜていきます。
はい、
ではトイさんお願いします。
どうわ、私が材料をボウルに。でも大丈夫です。あらかじめ青木さんによって分量が測られた材料が用意されておりますので、私はそれをボウルに入れて混ぜるだけ。材料を混ぜました。
はい、
この後は、
はい、別のボウルに卵と温めた牛乳とラム酒を入れてかき混ぜます、
うん、はい、ではまず卵をボウルに割って入れます、はい、続いて温めた牛乳を入れます、はい、そしてラム酒を加えます。こちらを混ぜます。こんな感じでいいですか。
はい、 OK です。そうしましたら今混ぜた卵と牛乳などの液体を最初に混ぜた、うん、粉のボウルに入れてゴムベラで混ぜていきます。
はい、あ、混ぜるの難しいですね。このぐらいでいいでしょうか、
うん、混ぜるのは大丈夫です。
はい、混ぜるのは大丈夫、はい、ということは混ぜる以外にも何か、
これをこねていかなきゃいけないんですね。
こねる、
これを少なくとも10分やってほしいんです。
10分、うん、10分って言ったら600秒ですよ。
そうですね、多分手が痛くなると思うんで休んでもいいですよ。
600なんて羊が1匹って数えてたらもう寝てますよ。
これが一番重要な作業で、ここでちゃんとこねとかないと、うん、ふわふわならないんですよ。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ
頑張って、はい、
まだですか。
全然まだ
まだまだですかでもこのぐらいでいいんじゃないですか、は
い、いやいやいや、
重労働なんで、これ以上こねるのはちょっとオプション料金いただかないともう体力が持たなくなってきましたけれども、うん、
いやいや、
いつもならこうあらかじめね、青木さんがこう混ぜた生地がどこかにあるないんですか。
ない、
ない厳しい、今日はなんかちょっと厳しいですね。
いやいや、もう、はい、こねるのは疲れるので。
わかりました、
はい、やってください。
あ、結構もちもちになってきました、
うん、そうですね、弾力が出てきたと思うんですけれども、うん、
これぐらいでいかがでしょうか。
はい、お疲れ様でした。これで大丈夫です。
はあ、疲れた。
そうしましたらこの生地をボウルに入れてラップをかけて、うん、1時間ぐらい発酵させます。しっかり発酵させるのが上手に作るコツなんですね、うん、
なるほど、
うん、せっかくここまでこねて頑張ってくれたのに、はい、それが無駄になってしまいます。
いや、本当にもうこれお願いします、発酵してください、はい、お願いします。フランスでは、はい、こう2月、うん、マルディグラでこう揚げ菓子ベニエ食べる習慣ありますけれども、うん、はい、お店でもね売っていてベニエが、はい、どうしてなんでしょうかね。
だいたい毎年日が違うんですけれども2月か3月ぐらいに、四旬節と呼ばれる動物性食品を食べない、まあ、断食といっても何も食べないといった油断食ですかね、肉断食なんですけれども、それに備えて今ある卵や油とか小麦粉などの材料が余らないように食べきるという、
それでなんですね、
はい、もしくはもうこれから40日間食べられなくなりますんで、まあね、その前
食べとこうみたいな、
思いっきり食べてこうっていう、
それだけかと思ったらそうじゃなくて、まあその時に油とかが悪くなっちゃうから、その前にね、
そうですね、
全部使っておこうっていう気持ちで食べるのかも、そうですね、
でその時期のことをシャニクサイ、うん、もしくはカーニバル、
そうですね、カルナバル、
はい、ね、よくそこで食べられているのがベニエです、
本当に油をね、ふんだんに使うってこのこと、油がもう染み出してきますからね、もうお店油から今取り出したっていうぐらいのね、油ですよね、
はい、そうですね、
はい、1時間常温で発酵させました。おお、生地が倍ぐらいに膨らみました、
はい、このガスを押しつぶして抜いていきます。
膨らんだ生地を押しつぶしてガス抜きをしていきます。はい、生地をじゃあ潰して、はい、この後どうしますか、は
い、台に打ち粉を引いて生地を綿棒で伸ばしていきます。
はいはい、
伸ばした生地を 20g ずつ丸型の型抜きで切り抜いていっていただいて、
じゃあコップの縁とかで丸でも三角でも人で型でも、
はい、
生地を切り分けました、はいはい、続いては
この生地を170度に温めた植物油で揚げていきます、
はい、おお、一気に膨らんできました。あー、いいですねじゃあこれでひっくり返すんですね、
はい、そうです、ひっくり返して両面がきつね色になるまで揚げていきます、
はい、
この揚がったらまず取り出してキッチンペーパーで油を拭き取って、
そうですね、このギトギトなままだとね、
そうですね、ですから、はいはい、そしてちゃんと油を吸い取った後で粉砂糖を振りかけていきます、
茶こしに
茶こしでね
粉砂糖を入れて、はい、振りかけていきます、
はい、
トントントントントン、こう雪みたいで綺麗ですね、フランスの揚げ菓子ベニエ出来上がりです。
今スタジオにベニエが運ばれてきました、はい、やっぱり揚げ菓子のいい香り、揚げ油のいい香りがしていますよね、
そうですね、ここ綺麗でしょう、このあざとも、
あ、はい、ね、そうですね、で丸い形と、あとなんかこれ三角形、
三角形のもあるし、
四角形、
こう人手型、
人手はどれですか、人手っぽいもの、
あの丸い型で、はい、あのくり抜いた後の、はい、そのなんていうか尖った部分そこもそのままやってみたら美味しそうと思って、
あ、
逆になんか伝統菓子風じゃないですか、
確かにそうですね、
先がこの尖ったところだけが焦げ て少し焦げて、
あ、うん、美味しそうですね、
はい、
じゃあいただいていいですか、
ぜひ食べてみてください、
はい、大きい丸いものをいただき、あ、軽い、持った感じ軽いですね、いただきます、美味しい、上の部分の生地がものすごく薄いんですね、
薄いんですよ、なのでね、生地の中が空洞になってるので、その空洞のところに、まあ、クリーム入れたり、はい、ジャムを入れたりすることもできるんですけど、もう入れすぎになるぐらい空いてるんです、
そうですね、
なのでね、いろいろアレンジできます、この中に肉入れてもね、いいですし、
で生地自体は甘さ控えめ、
まあそうですね、ちょっと本場のよりは油を控えめにしてる、
油も控えめだし、甘さも粉砂糖の甘さはありますけれども、
そうですよ、ね、
生地自体は全然甘ったるくなくて、すごく美味しい、軽いですね、食べた感じも、
だからどんどん食べられますよね、
そうですね、
しっかりこねて
もぐもぐもぐ
ごめんなさい、二人とも食べていたらよくないんですけど、
そうですね、私ももう一口目いこうかと、二口目いこうかと、
そのしっかりこねて十分に発酵させるのが美味しく作るポイントです、
美味しい、もちもちです、 生地もちもち。
急に何を言ったんですか。
いやしっかり
こ、ね、今まで何を味わってたんですか。頑張
ってこねてくださったなっていうのを思い出して。
わかりました。
すごくもちもち。
そうですよ、
美味しい。
あんなに叱られながら、
うん、そうですよね。
もういいですか、もういいですかって言って言ってたんですけれどもね、まあ、あの録音の時に調理した時は寒かったので、
うん、
あの暖房器具の近くとか暖かい場所に置いて発酵させたんですけどもね、うん、まあ、その方が発酵しやすいということなんですよ、
うん、しっかりね発酵もさせてくださいっていうことでしたしね、うん、
だからあの寒いところじゃなく、うん、本当に暖かい、あの暖かいところでこねると、うん、こねて発酵させてください、その後、
うん、あ、いやとってもその努力の成果が現れています。頑張ってこねた成果が現れています。
すいません、こねただけなんですけれども大げさに言ってただけですいません。
とっても美味しいです、
はい、
青木さん、トビーさん、ごちそうさまでした。
それではベニエのレシピをご紹介します。ボウルに中力粉、砂糖、ドライイースト、塩を入れて混ぜます、
はい、
別のボウルに卵、温めた牛乳、ラム酒を入れ混ぜます。温めた牛乳を使うのは生地の発酵を促進させるためだそうです。
あ、そうですね。
そして混ぜた卵と牛乳の液体を最初に混ぜた粉のボウルに入れゴムベラで混ぜます、
はい、
で混ぜた生地を打ち粉を振った台に押し付けながらしっかりこねます。ここですポイントは。
しっかりこねる、
はい、うん、で生地がしっとりしたらボウルに入れラップをかけて常温で1時間ほど寝かせて発酵させます、
はい、
で、発酵で膨らんだ生地を今度は押しつぶしてガスを抜いて綿棒で伸ばします。伸ばした生地を抜き型などで 20g くらいずつに切り分けて成形していきます、
はい、
で170度の油、ちょっと低めですね、170度の油で両面がきつね色になるまでひっくり返しながら揚げます。揚がったら油を切り皿に盛り付け粉砂糖を振って出来上がりです、
はい、材料と分量は番組のホームページに掲載しています。
今回の調理風景の写真もアップされています。聞き逃し配信を聞きながら調理すると楽に作れますよ。
皆さんもぜひ作ってみてください。いただき地球レシピでした。それではここで1曲お送りしましょう。沢田研二さんであなたに今夜はワインを振りかけ。
あなたに今夜はワインを振りかけ。心まで酔わせたい。それで恐れを捨てて愛の言葉を言えるのならば、あなたに今夜はワインを振りかけ。心まで酔わせたい。あなたを。
さあ、それでは皆さんからいただいているお便りご紹介します、
はい、
トビさんに質問をいただいています、
はい、
三重県にお住まいのさくらのママさんからです、
はい、
中村さん、トビさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。番組の最後にある世界のとてもいいについて、
うん、
気になることがあります。
何でしょう。
トビーさんはフランスで生活されていた時、
うん、
フランス語の方言や訛りを感じたことはありましたか、
うん、
フランス語で とてもいい、もう地域によって違ったりするのでしょうかといただきました。
あ、そうですね、はい、なんかパリの人はだいたい少し早口で、あの何も文章を少し、あのなんていうか省略して言いがちなんですね、はい、で南の方、まあ、地中海沿いの例えばマルセイユとかになってくると、うん、少し口を横に開けるっていうか割と大きな口を開けるんですかね、はい、その寒さのあるもあるのかもしれないですね。だから響かせる場所がちょっと違うような気がします、
響かせる場所、
はい、なんかフランス語って結構、喉の奥のあたりにあのボジューとかあのトレビアーンっていうのもなんか胸のあたりとかに響いてる感じですけど、マルセイユの人たちは少しもうちょっと上に、テレビアンみたいな感じ、言い方の問題かもしれない。でも聞こえるのが少しあの口の奥っていうか、なんでやねみたいな感じ、ちょっと関西弁と同じ位置でに響いてる感じがしますね。なのでちょっとあのマルセイユの人たちとかは、テレビアンみたいな感じが
少し、なんかちょっと
陽気な感じもしますね。
フランス、あ、フランスじゃない、パリの方は同じことを言うと
トレビアン、あ、もしくはすごいもっとタレビアン、タレビアンみたいな、もうすごくもうあ、なってたみたいなやつで、あの、あ、アザースみたいな感じっていうか、その短い、
大げさにおっしゃってる、
大げさに言ってますよ、もちろん
言ってるんですね、大げさにおっしゃ、
大げさには言ってますけど、
もちろん大げさに、
そんなにね、まあでも本当にあのタレビアンとかっていう感じ、すごく短い、なつったみたいな感じはありますね、
うん、あ、じゃあ結構違うんですね。
そうですね、まあ、あの、あとはフランスも、はい、例えばカナダのケベック州とか、あのスイスとか、まあ、単語によってちょっと違ったりね、スイスのフランス語はまたちょっと違う、数の数え方とかが違ったり、結構いろいろ違うんですけど、まあ、とてもいいについては多分トレビアンだけだと思うんですが、うん、
トレビアンだけれどもちょっと、はい、言い方が違う、
そうですね、マルセイユのあたりだったらテビアンみたいな感じがあります。
そう、その他にもですね、つぶジャムパンさんとかウェザーショックさん、旅するスワローズ男さん、はい、山田則一さん、マーチさん、菜の花咲いたさん、マー君さん、ミミさん、めくれない手が乾燥しています、うん、大沢鶴子さん、リンクさんなどなど、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、次回は3月1日土曜日です、うん、フランス、そしてアフリカ南西部のアンゴラとつながります。
地球メイトはフランス・パリで人気のちょっと変わった習い事の話題です。
ワールドミュージックパスポートはアンゴラのラグジュアリーな音楽をご紹介します。
3月2日日曜日はトビーに聞かせてあなたのトホホ体験、この日はニャールドも来てくれます。皆さんの愉快なトホホ体験を送ってくださいね。
聞き逃し配信1週間あります、ぜひご利用ください。地球ラジオ、
レイ・ロマネスク・トビーと
中村恵子でした。それでは世界のとてもいいでお別れです。
そうですね、今日はじゃあフランスのマルセイユのあたりの、はい、はい、とてもいいにしましょうかね、うん、はい、トレビアン、
トレビアン、
トレビアン、
ちょっと口を横に開いて、ね、ちょっとニコニコしてますかね、笑顔で、
そうですね、やっぱりの人が笑ってないわけではないんですが、はい、あの、そうですね、少し陽気な感じで、地中海は暖かいので、
はい、トレビアン、
トレビアン、
ニコニコ、トレビアン、
NHK 放送100年、
伊集院光です。2月24日月曜日、 NHK ラジオで私伊集院光がプロ野球をテーマに喋り尽くします。いや、もう大好きなプロ野球ですから、放送されてなくても家で一人で喋ってるんですけれども、それを電波に乗せて思いの丈を爆発させたいと思っております。キャンプの方に取材にも行ってですね、選手や監督、コーチの話、自ら取材してきたいと思っております。あの、これも番組なくても毎年行ってるんで、公私混同もかなり甚だしいんですけれどもね。とにかく伊集院光とプロ野球を楽しもう、 R1 ラジオ第1で2月24日月曜日午後2時5分から。
NHK 放送100年。